Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めます、マット竹内です。昨日の AI の規制に対して、シグナルプロジェクトの皆さん、コメントを寄せていただいています。オッサムさんは英語でコメント頑張ってますね。ヨーロッパで2000年から AI について話し合われていたのは驚きだと、オッサムさんのコメント。そして、のぼたさんは、日本は法律の世界ではまだまだ周回遅れだなぁと感じました。そうかもしれませんね。ありがとうございます。そしてクーさんは、記事の通り AI には何らかのルールが必要だと思っていましたので、今後の広がりを期待したいと思います。雨のチャレさんも、オッサムさん、のぼたさんが指摘されているように、ヨーロッパは本当にルール作りがうまいですよね。オレンジさん、EU の規制はこれから全世界の規制となっていくのでしょうね。M さん、マットさんのサマリービデオよくできていますね。様になっているとは書かれていません。すいません M さん。
マットさん、サマリーだから
失礼しました。そういえば M さん、九州の集まりは11月16日でしたよね。ゴミ拾いボランティアをやる、もしくはやらないにしても、なんとなく11月に九州で集まりたいですよね。11月、前回お二人で行われた唐津サミットを場所を博多に移して博多サミット、いかがでしょうか。 M さん、 JT さん、ご検討ください。それではごっちゃんのシグナルコメントですね。縛るだけではなく、デンマークのあのオーバーツーリズムの対策のようにプラスのインセンティブを与えるという方法もありそうです。そうですね。和子さん、日本での電気自動車の急速充電器周りの企画家のチームに参加させてもらったことがあるのですが、なかなか日本の中でも企業の方針があり、まとめるのが難しいなという姿を見てきました。和子さん、そうだったんですね。そしてオッサムさん、同様にサルソールさん、JT さんも英語でシグナルコメント残されています。サルソールさんは、規制の変更はその産業分野で今後変更されるシグナルの一つである。そうですね。規制が変わるとそこから新たなトレンドを読み解くことができますからね。サルソールさん、ありがとうございます。そして JT さんも英語でのシグナルコメント。 AI の規制は技術革新や競争力への影響を考慮しつつ、消費者保護や倫理的イノベーションの促進にも重点を置く必要があると思いますとコメントいただきました。ありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックに移っていきたいと思います。まずはタイトルから聞いてみましょう。
West Asia boils on the brink of war.
はい。West Asia。西アジアがどうした？西アジアが
boil。
煮立っている。沸点に達そうとしている。
on the brink of war。
on the brink of。これで何々寸前というところですね。
on the brink of recession。
といえば、景気後退寸前、一歩手前ということです。これはあまりいい意味では使われないようですね。
On the brink of.
Brink. これは、縁、崖などの縁です。
崖っぷちってことだね。今の僕の状態だよ。夏休みの宿題。ガントチャートだね。でもさ、ブリンクって、瞬きって意味じゃなかったっけ？
カタカナだと、そうですね、瞬き。ただ、瞬きの方、点滅する方は、ブリンク、B-L-I-N-K です。今の崖っぷちの方は、ブリンク、B-R-I-N-K。R と L が違いますね。
そうなんだね。ありがとう。On the brink of。瀬戸際なんだ。戦争の瀬戸際。
West Asia boils on the brink of war。
さあ、冒頭の文章を覗いてみましょうね。
Causes of major international conflicts are usually small.
Cause, 原因ですね、火種。International conflict, 国際紛争の火種は usually small, 大抵は小さいもの。火種というのは些細なところにある。
Causes of major international conflicts are usually small.
そして immediate cause, 直接的な原因。World War I, 第一次世界大戦の直接的な原因は、
それ社会の授業で習ったな、なんだっけ。
The immediate cause of World War I was the assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria on June 28th.
ああ、そっか。オーストリアのフェルディナント大公が狙撃されたんだよね。暗殺されちゃった。
そうですね。1914年の6月28日です。世に言うサラエボ事件というものですね。これが第一次世界大戦の直接的な原因になった。 と言われています。
The immediate cause of World War I was the assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria on June 28, 1914 by Bosnian nationalist Gavrilo Princip.
暗殺はアサシネーションって言うんだね。
そうですね。
あまり覚えたい単語じゃないけど、アサシネーション、覚えておこう。
まあ、小さな原因とはいえ、大使が暗殺されているわけですからね。第一次世界大戦、そして第二次世界大戦は1939年9月1日に
Similarly, World War II started when Germany suddenly invaded Poland on September 1st, 1939.
そうだったんだ。1939年の9月1日にドイツがいきなりポーランドに侵攻しちゃったの？それが第二次世界大戦の始まりなんだね。
そうですね。まあ、何がトリガーになるかということですよね。そして今現在。
Now, the world is on the brink of another major international conflict.
あ、出てきた。on the brink of. 瀬戸際なんだね。another major international conflict. 新しい大きな国際紛争の瀬戸際にあるってこと？
Now, the world is on the brink of another major international conflict.
そうですね。今瀬戸際にある。
Now, the world is on the brink of another major international conflict that could involve several countries, including Israel,Iran, Lebanon, non-state groups like the Hezbollah and the US.
そのコンフリクトには、イスラエルやイラン、レバノン、ヒズボラのような国家や組織、そしてアメリカもそこには含まれていますね。
That could involve several countries, including Israel, Iran, Lebanon, non-state groups like the Hezbollah and the US.
そして、there's also likelihood.見込みとか可能性ですね。可能性がある。
There's also a likelihood of other Middle East nations jumping in.
そしてこれから他の中東諸国がそこに関与する可能性もあるということですね。皆さんもよくご存知の通り、
As readers will know, Gaza, the Palestinian territory south of Israel.
イスラエルの南に位置するパレスチナ自治区、ガザ。
Gaza.The Palestinian territory south of Israel.
このガザがずっとニュースになっていますよね。
Gaza has been in the news since the October 7th attack by Hamas and Israel's retaliation on Gaza.
10月7日のハマスによる攻撃、それからイスラエルによるガザへの報復、それ以来ガザがずっとニュースになっている。
Gaza has been in the news since the October 7th attack by Hamas and Israel's retaliation on Gaza.
そしてこの10ヶ月、
In the past 10 months, thousands of Palestinians have been killed by Israeli forces.
この10ヶ月間にイスラエル軍によって何千人ものパレスチナ人が殺害されました。
In the past 10 months, thousands of Palestinians have been killed by Israeli forces.
まあそれに対して、イスラエルのほぼすべての近隣諸国、それからイラン、こうした国から、
provoking strong and angry reactions from almost all neighbors of Israel as well as from Iran.
Provoking.Provoke は怒らせるということですね。挑発する。イスラエルの周り、ほぼすべての近隣諸国とイランから強い怒りを買っているということです。
Provoking strong and angry reactions from almost all neighbors of Israel as well as from Iran.
まあこうした緊迫した空気の中で、In that tense situation, tense, 紐などがピーンと張り詰めた、緊張したピリピリしたということですね。Tense, この tense のシチュエーションの中で、
In that tense situation, a top Hezbollah official was killed by an Israeli airstrike in Beirut, Lebanon.
A top Hezbollah official, ヒズボラのトップオフィシャル、幹部がベイルートでイスラエルの空爆によって殺害されました。
In that tense situation, a top Hezbollah official was killed by an Israeli airstrike in Beirut, Lebanon.
一方で、ハマスの政治指導者も、
While Hamas political leader Ismail Haniyeh was allegedly assassinated by Israeli agents in Tehran, Iran.
ハマスの政治指導者、イスマイール・ハニーヤさん。彼は、allegedly、伝えられるところによると、assassinated、暗殺されたイスラエルのエージェント、諜報員によって。
While Hamas political leader Ismail Haniyeh was allegedly assassinated by Israeli agents in Tehran, Iran.
ねえ、マットさん。ハマスとかイスラエルとかヒズボラとかなんかいろいろ出てきてわかんないな。みんないがみ合ってるの？
ちょっとこのあたり整理しといた方がいいですね。ヒズボラとハマスは反イスラエル的な立場を取ってるんですね。彼らはイスラエルを占領者としてみなしています。ただヒズボラはイスラム教徒の中でもシーア派と呼ばれる人たち。一方でハマスは同じイスラム教徒ですがスンニ派と呼ばれる人たち。 宗派は異なりますが、イスラエルを共通の敵、目標としているので、そこで共闘体制を取ってるんですね。
そういうことなんだ。やっと図式が見えてきた。イスラエル対ヒズボラとハマスってことだね。
そういうことですね。まあ今登場した2つの殺害事件、ヒズボラの幹部とハマスの政治指導者、彼らが殺害されたこの事件は、
These two killings have driven West Asia to a flashpoint.
Flashpoint。これは引火点、火種ですね。まあ、こちらも一触即発の状況ということです。2つの殺害事件がまさに西アジアを一触即発の状況に追い込んでいる。
These two killings have driven West Asia to a flashpoint.
まあ、これによってイランも、そしてヒズボラも、
Iran has promised revenge.
イランも promised 約束した revenge を約束した。まあ、イランもずっとイスラエルに対して反イスラエル政策というものを続けてきました。
Iran has promised revenge, and so have the Hezbollah.
もちろん、so have the Hezbollah. ヒズボラも同様に復讐を誓った。彼らは、
They seem to have most other neighboring countries on their side.
Most other neighboring countries. ほとんどの近隣諸国を on their side. 彼らのサイドに、つまり味方につけているようだ。seems to ですからね、ようだ。
They seem to have most other neighboring countries on their side.
In response, これに対してアメリカは、
In response, the US has rushed an aircraft carrier, warships and fighter squadron to the region to protect Israel.
これに対してアメリカはイスラエルを守るために急遽空母や
aircraft carrier
軍艦
warships and
戦闘機を
fighter squadron to the region
この地域に向かわせます。
Experts say that an all-out war might break any moment.
この箇所は今日の B プロの設問にも関係するのでスキップしましょうね。さあそれではこのあたりで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。まあその中でこれまでのイスラエルとヒズボラの紛争について今日の記事はどのように伝えているか、そんなところに耳を傾けながら1回目の記事本文聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
West Asia boils on the brink of war. Causes of major international conflicts are usually small. The immediate cause of World War I was the assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria on June 28, 1914by Bosnian nationalist Gavrilo Princip. Similarly, World War II started when Germany suddenly invaded Poland on September 1, 1939. Now, the world is on the brink of another major international conflict that could involve several countries, including Israel, Iran, Lebanon, non-state groups like the Hezbollah, and the U.S. There's also a likelihood of other Middle East nations jumping in. As readers will know, Gaza, the Palestinian territory south of Israel,has been in the news since the October 7th attack by Hamas and Israel's retaliation on Gaza. In the past 10 months, thousands of Palestinians have been killed by Israeli forces, provoking strong and angry reactions from almost all neighbors of Israel as well as from Iran. In that tense situation, a top Hezbollah official was killed by an Israeli airstrike in Beirut, Lebanon, while Hamas political leader Ismail Haniyeh was allegedly assassinated by Israeli agents in Tehran, Iran.These two killings have driven West Asia to a flashpoint. Iran has promised revenge, and so have the Hezbollah. They seem to have most other neighboring countries on their side. In response, the U.S. has rushed an aircraft carrier, warships, and fighter squadron to the region to protect Israel. Experts say that an all-out war might break at any moment. Israel and Hezbollah have been involved in two previous conflicts, in 1996 and 2006. However,The current situation is much more dangerous. Not only does the Hezbollah have stronger firepower now, but it also has Iran and other countries fighting a common enemy, Israel. At the time of writing, Israel is already under attack from Hezbollah missiles. Recognizing the danger, many countries have stopped flights to Israel and Lebanon and issued advisories to their citizens to leave those countries. While we hope that negotiations will ease the situation,That can only happen by restarting talks on a ceasefire in Gaza. That could be extremely difficult to achieve.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。今日はちょっときな臭い戦争の瀬戸際に立つ西アジアという内容でお届けしています。まずは後半、イスラエルとヒズボラの過去について 見ていくことにしましょう。
Israel and Hezbollah have been involved in two previous conflicts.
イスラエルとヒズボラは過去に2度コンフリクト、紛争を起こしているようです。
Israel and Hezbollah have been involved in two previous conflicts in 1996 and 2006.
1996年と2006年に2回コンフリクトを起こしてるんだね。
そうですね。しかしながら、However,
the current situation is much more dangerous.
今の状況は、much more dangerous. もっと危険な状況にある。1996年と2006年に比べて、それは、ヒズボラの戦闘力が単に強くなっただけではなく、
Not only does the Hezbollah have stronger firepower now,But it also has Iran and other countries fighting a common enemy, Israel.
ヒズボラが stronger firepower. 彼らの戦闘力が強くなっただけではなく、not only but also, イランや他の国が fighting a common enemy. common ですから、共通の、イスラエルという共通の敵と戦っているから。
And other countries fighting a common enemy, Israel.
この記事を書いている今でも、
At the time of writing, Israel is already under attack from Hezbollah missiles.
この記事を書いている時点でイスラエルはすでにヒズボラのミサイル攻撃を受けています。
あんまり近づけないよね、怖くて。
まあそのように危惧する人たちがいますよね。Danger を recognize。その危険性を認識した。
Recognizing the danger, many countries have stopped flights to Israel and Lebanon.
多くの国々は危険と悟り、イスラエルとレバノンへのフライト、これを停止するんですね。
Many countries have stopped flights to Israel and Lebanon.
そして彼らの citizen、自国民を
and issued advisories to their citizens to leave those countries.
これらの国からリーブするように、離れるように advisories、勧告しました。
While we hope that negotiations will ease the situation.
そうだよね。negotiation が will ease the situation。交渉によって状況が ease、緩和されることを僕たちは望んでいる。
While we hope that negotiations will ease the situation.
ただそれが起こる。それが実現するのは
That can only happen by restarting talks on a ceasefire in Gaza.
それはガザでの停戦を再び協議する。そうしなければ状況の緩和はありえない。
That can only happen by restarting talks on a ceasefire in Gaza.
そして現実問題
That could be extremely difficult to achieve.
Extremely difficult to achieve.それはなかなか難しいことであるということですね。とはいえ、本当に一日も早くこの紛争終わらせていただきたいと思います。そして今日の記事も皆さんほぼ取れたと思いますので、最後にもう一度だけ本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
West Asia boils on the brink of war. Causes of major international conflicts are usually small.The immediate cause of World War I was the assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria on June 28, 1914, by Bosnian nationalist Gavrilo Princip. Similarly, World War II started when Germany suddenly invaded Poland on September 1, 1939. Now, the world is on the brink of another major international conflict that could involve several countries, including Israel, Iran, Lebanon, non-state groups like the Hezbollah,and the U.S. There's also a likelihood of other Middle East nations jumping in. As readers will know, Gaza, the Palestinian territory south of Israel, has been in the news since the October 7th attack by Hamas and Israel's retaliation on Gaza. In the past 10 months, thousands of Palestinians have been killed by Israeli forces, provoking strong and angry reactions from almost all neighbors of Israel as well as from Iran. In that tense situation,A top Hezbollah official was killed by an Israeli airstrike in Beirut, Lebanon, while Hamas political leader Ismail Haniyeh was allegedly assassinated by Israeli agents in Tehran, Iran. These two killings have driven West Asia to a flashpoint. Iran has promised revenge, and so have the Hezbollah. They seem to have most other neighboring countries on their side. In response, the U.S. has rushed an aircraft carrier, warships, and fighter squadron to the region to protect Israel.Experts say that an all-out war might break at any moment. Israel and Hezbollah have been involved in two previous conflicts, in 1996 and 2006. However, the current situation is much more dangerous. Not only does the Hezbollah have stronger firepower now, but it also has Iran and other countries fighting a common enemy, Israel. At the time of writing, Israel is already under attack from Hezbollah missiles. Recognizing the danger, Many countries have stopped flights to Israel and Lebanon and issued advisories to their citizens to leave those countries. While we hope that negotiations will ease the situation, that can only happen by restarting talks on a ceasefire in Gaza. That could be extremely difficult to achieve.
先日、福岡で日本、イスラエル、パレスチナ合同学生会議が開かれました。その中で、私たちは数字ではなく人間なんだという声も聞かれました。一人の人間の死は悲劇だけれども、100万人の死はもはや統計である。病気や交通事故で家族を失った時、あるいは災害の現場で一人の行方不明者を懸命に捜索する時、その一人の命はとても重く感じます。それなのに戦争の戦死者、犠牲者の数はあまりにも多く、その死の重みはデータに変えられてしまう。かつてベトナム戦争でアメリカ軍が戦況を測る、その指標に使ったのが敵と味方の遺体の数を数えるボディーカウントだったそうです。どちらがボディーカウントが多いのか。やがてそのカウント数を水増しするために罪のない文民、一般市民が犠牲になります。ウクライナの民間犠牲者は今月1万人に達したと伝えられています。1万人の犠牲者は果たしてデータなのか。1万人には1万のそれぞれの人生があり、未来があったのに。戦争カメラマンの橋田晋介さんは戦場で命を落としました。生前彼が語っていたこと、戦地に赴くと人間の考え方は全く変わってしまうと言います。なぜならば戦場は人の命をどれだけ多く奪うかが評価につながるから、もう狂った世界だと言います。そうした戦場からふと平和な日本に戻ってくると感覚が麻痺してしまう。そして橋田さん、いろんなこともあるけれど、生きていれば必ずいいことがあるから、ぜひ生きていてほしい。本日のポッドキャストの参考動画に、在りし日の橋田晋介さんの映像、こちらも載せておきたいと思います。一人の人間の死は悲劇。だけど100万人の死はもはや統計である。ふざけるな。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。